実家に帰ってきた直子と一緒に、何これ段ボールお届けします。
おいっす、
お久しぶり。久しぶりってほど久しぶりでもない。久しぶり、
なんかね、いろいろしやってはいるんだけどね予定がちょっといろいろね、
気が向いた時に、好きな時に好きなだけ配信するいやー、もう寝不足
あ、そうですか。
眠いよ。直子が帰ってくるともう眠くてしょうがないよね
ちなみに昨日布団に入ったのは、
お、時間がわかる。
何分ですか、何時何分ですか。
10時過ぎ。
11時だ。
11時か、寝たの。何もそこ、いや別に夜更かししたわけじゃない、特別夜更かししたわけじゃない。
はい、
電気消してからがもう問題だよね直子が連れて帰ってくる猫2匹犬1匹、
うん、
まあね、まだ犬は静かなんだけどね、いびきすごいけどね
そういびきがちょっと爆音具だからさ
すごい 低音低重音グーすんごいんだけど、
ゴニョニョぐらいだったらいいんだけど、爆音具だからさ、もうやばいんですよ。
すごいよね。いや、まあ、まだね、まだね、それはね、ま、全然聞こえないの。
かわいいよ
問題は猫2匹。なんだ、1時間に10分おきぐらい、違う、1時間に10分間ぐらいなんか大暴れしだすっていうその度に起こされるっていう ね。しかも棚の上からなんかいろんなものが降ってくるしさ、
そう、もうパーティータイムだからね
夜中に大運動会始めちゃう猫2匹のせいでもうマジで眠れない正月直子が連休取って帰ってきた時も相当ひどかったもんね。
まあね、猫だから
知ってる、知ってますよ。いやでもこんなにこんなに暴れると思わんな、しょうがないね
ほら車にさ、車でゲージに入れられて閉じ込められてくるから、
発散したくてしょうがないのはわかるんだけど、
発散したいんだ。
じゃあ2日目どうなのよっていうねもうね、昼間寝ちゃうんだよね、それでね。で、あの、あんまり実家にいる猫とあの仲良くなれないゆえに、
うん、
あの昼間とか日中部屋の隅に閉じこもってたり寝ちゃってたりして結局昼間寝てる時間が多いと夜起きてる時間が長いっていうね、
うん
すんごいね。できるだけ起こしてやろうと思ってんだけど、まあ動かないこと動かないこと、猫じゃらし通用しないのね、ここで極度の緊張状態ですかこれは今椅子の裏に隠れてる。追いもしないね、ダメですね明日仕事なんだけどな。
じゃあ早く寝たら
ね、
寝れねえんだってごめんね
車の中どうなのよ、連れてくるとき。
30分間は黙ってないね
30分、
うん、あの、いや、メスはおとなしいよ、オスの方がうるさいよ。30分に1回は絶対なんか泣き始めるから。
うん、で30分過ぎたら
また泣くんだよ。
あ、そんな感じ
うーんって泣くんだよ。
ずっと泣いて帰ってくるの。
うん、そうだから、ずっと泣いてるよ。
そっか。いや、うちの猫もさ、車っていうかケージの中が苦手なのかな、車が苦手なのかな、ずっと泣いてたりするんだよね。 ずっとって言っても、あの車で15分ぐらいの動物病院までしか連れてったことはないんだけど、ずっと泣いてるよね、うん、病院に行くのが怖いのか、ケージの中が嫌なのか分かんないけど、一回やばいって泣いたからあれめっちゃウケた。
嘘でしょ
マジでやばいって親バカかって思われるかもしれないけど、マジであれ面白かったからね。さて大丈夫か。豚屋のザレ言はいつやりますか。
豚豆知識。
豆知識、これを、それを知ると明日から、明日から使える豆知識
どうやって活用できるかは、あの
活用できる、
まあ、皆さん次第ですけど、
活用できる、自慢できちゃう
、まあ、自慢、自慢、これ知ってるって言って自慢してドヤ顔できるかもしれない。
スーパーで豚肉が並んでる場所でどのタイミングでそんなさ、あの豚の豆知識を披露する場所があるかどうかっていう話だよね。
まあまあまあ聞いてくれよスーパーでは活用できないかもしれないけど、うん、豚ってよくあの半数動物に間違えられるんですよ。
半数動物、
あの牛とかって食べたものを食べて胃に入れたものをもう一回口に戻してもぐもぐする行動があるじゃないですか。あ、
そうそう、牛科の動物、
うん、
ヤギとかキリンとか、なんかずっと口をこう、
もぐもぐ
して
豚も半数動物に間違えられるんですよ。半数動物じゃないんですよ。
豚は半数動物じゃ
ないけど、でも、
うん、
間違えられるってことは、その
口をもぐもぐして
る、もぐもぐさせてる行動をするんだよ。
ずっと何か食べてんの。
うん、
何をもぐもぐしてんの。口の中きれいにしてんの。
そうで、これ
あ、そうな
の。何、いや違うなんでもぐもぐさせてるかっていうと、あのまあ咀嚼行動なんだけど、
うん、
入れてないけど咀嚼してるのね。
常に何もないのにもぐもぐしてるの。
常にじゃない、そういう行動をする時があるの。
ほう。
で、口の周りがそのよだれがもぐもぐしたせいで泡だらけになって、泡が口の周り泡吹いてる感じになるんだよ。
そうなの。
だけどこれ何のための行動かっていうと、
うん、
リラックスさせようとしてる行動なんだって。
リラックスするの、
うん、
もぐもぐ口を動かしてる。
あのさ、人間もさ、あのガムとか噛むとさ、リラックスできるって、リラックス効果があるって聞いたことない？ガムを噛むことで。
あー、これなんとなく私はずっと車の中でガム噛んじゃう習慣があったから、あったけどね、
うん、でこれその咀嚼行動をすると脳にで、あのベータエンドロフィンっていう物質が生まれて、
うんうん、
それがその精神を安定させる効果があるね。
へ、
あのモルヒネと同じ成分が、成分というか効果がある。モルヒネ
成分じゃなくて効果ね。
モルヒネ用物質みたいなが、まあベータエンドロフィンだっけ、まあなんかそんな感じなんだけど。
へえ。
じゃあそのもぐもぐしてる時って、
うん、
リラックスしてる時かっていうとそうじゃなくて、
うん、
リラックスさせようとしてる時って緊張してる時なんだよ。
ああ、そういうことだよね。
そう、
さ、野球選手、ロッテかな、
うん、
千葉ロッテマリーンズの、うん、選手が座ってるスタンドには、
うん、
常にガムが常備されてるっていう。
へえ。
で、選手はずっとそのガム噛んで、
そうそう、野球選手とかも結構ガム噛んで、
やっぱり試合中にリラックスをしたい、
うん、
試合のこの緊張からリラックスしたいっていうのでガムを噛むっていう。
そう、それと同じなの、うん、だからその豚が 口の周り泡だらけになってる時ってイライラしてる時なんだよ。
なるほどね。
だからほ
う
ほ
う
ほ
う、うん、
気をつけた方がいい。
いやどこでもね一般の人は気をつけるとこないんだけど
泡吹いてたら
もしイライラしてる、もし目の前に口の周りが泡だらけの豚がいたら気をつけろ、うん、その豚はイライラしていると、
うん、近づかない方がいい。
使えね
イノシシでも同じかもしれないうん、気をつけてね。
はい皆さん気をつけましょう。明日から使える豆知識もう一つ教えてください。
そうだな、生まれたての子豚には牙が生えている。
へえ、
生えてるんですよ、すでに生まれた時にもう立派な牙が、
うん、はあ、そっか。人間の赤ちゃんは歯ない。
うん、だって犬猫だって赤ちゃんって牙生えてないでしょ、まだ。
確かに歯ないわ。
子豚はもう鋭いのが生えてるよ、しっかり8本。
他の動物はどう、なんだろう、牛とかってどう、なんかこう生まれてすぐにさ、こう自分の足で立ち上がるような動物はもしかしたら結構こう形が整った状態で生まれてくるのかなと思ったんだけど、豚もそうでしょ、
うんうん、でも生えてるのは牙だけなんだよ。
うん、豚の歯って何本、
なん全部で何本あるんだろう、わかんない、ちゃんと数えたことないけど、
なんだ
赤ちゃんは8本牙が生えてるっていうのは知ってる。
8本、
うん、
上と下4本ずつ、
うん、犬歯みたいなのが、
うん、
合計8本入ってるんですよ。
うん、うん、はいはい。
で大きくなるにつれて他の歯が生えてくんだけど、
うん、
ってこと。
何のために
これ、
うん、
なんで
牙があるの。
おっぱいを吸うのに歯って必要ないじゃん。
ないね。
なんだけどこの牙って、まあ、もちろんもし敵に攻撃された時に反撃するためにっていうのもあるんだけど、
うん、
あの一番はまずあの兄弟同士で喧嘩するために使われる牙
生まれた時からすでにもう兄弟同士で喧嘩をする。
するよあの どの時に喧嘩するかっていうと、おっぱい飲んでる時に喧嘩するんだよ。
取り合いになるわけね。
そうで、
うん、
犬歯って比較的こう横に口の横側に生えてるじゃん。
そうね。
だから隣にいる子豚を噛むんだよ。それでそれは私のおっぱい、
うん、
っていやこれは俺のおっぱいみたいなで喧嘩をする
兄弟同士ですでにもう、
もうおっぱい戦争よもう壮絶なるおっぱい戦争が始まってるんですよ。すごいよ。やばいな。
そう、兄弟で仲良くするってことはないの。
いや豚ってそれでこう群れの中で順位を決めるんだよ。
あ、特別その相手を、
ま、その殺してやるまでじゃなくて、
うん、
強い順に順位を決めて、
うん、
強い順からいいおっぱいでおっぱい飲めるんだよ。
うん、なるほどね。
そうでこれ大人になってからもこう続く行動で、ある程度その群れの中で順位を決めると、その順位の上から餌が食べれて水が飲めていいとこで寝れるっていうあれなんだけど、これ順位を決めることで、うん、その群れの中で争いが少なくなるんだよ。
あ、なるほどね。
そうでいちいちその喧嘩する必要がなくなるから、それはそれでいい社会になるんだよ豚の中で。
下克上とかしないの。
あるよ。あるんだ。だからたまに喧嘩して順位が入れ替わったりするんだよ
それはそれで複雑だな。
うん、
いやー豚の世界も縦だね。縦社会なんだね。
うん、だけどまあ順位をちゃんと決めてるから一時喧嘩せずに済むっていう ことよ。
生まれた時からすでにその競争は始まっていると。
そう、そのための牙。
せちがれ、うん、
だからね、あのおっぱい戦争中にね、人間が手出すと人間も巻き込まれる。
手出したことあるんだ。
あるある。こらこら喧嘩しちゃダメだよガブみたいな。あれよ、
怖いね。
だからそのおっぱい戦争をね、ちょっとあの手助けしてね、小さい大きい小豚の足引っ張ってね、小さい小豚勝たせたりしたり。
そんな操作していいの？
操作していいの？する。
そんな
結局おっぱい戦争、どうやって、どこでおっぱい戦争が行われるかっていうと、お母さんのおっぱいってこうお腹にずらーっと並んでんだけど、18個ぐらい。
そんなにあるんだ。
なんだけど、お母さんの頭に近い方からおっぱいが一番よく出て、
うん、
お尻の方に行くにつれて乳量が少なくなるのね、
うん、
だからみんなよりお母さんの頭に近いおっぱいがたくさん出るから、そっちで飲みたいわけですよ、うん、だから強いのはお母さんの頭の近くで飲むの、
うん、
でどんどんこうカースト順になってくる。、うん、だから大きい小豚のね、成長見てると、
うん、
大きい子豚はお母さんの頭の方で飲んでて、小さい子豚はお尻の方に追いやられてるわけですよ。
なるほど、なるほど。うん。
だからそれの順位を決めるためにみんな日々おっぱい戦争してるんですよ。
なるほどね。
うん。面白いでしょ。で、ちゃんとね、おっぱいもね、飲むおっぱいね、決まってるんだよ。毎回同じ乳首で飲むんだよ、みんな。
あ、もうその戦争が起こらなくなる、
う
ん。
そう。
と。
そうだからだいたい1時間に1回授乳があるんだけど、
うん、
お母さんのおっぱいがこう作って、お母さんが子豚を呼ぶんだよ。そうすると子豚が集まってきておっぱい飲むんだけど、その時に背中にこう1番2番3番4番ってバーって数字振るんだよ、頭の方から。子豚の背中にマジックとかで、
マジックで書いちゃうん
だ。番号書いて12345678910って、うん、で、うん、次の1時間後の授乳の時間になったらその通りに並んでるから、
すごいね、
うん。でこれがその戦いで負けたりすると順位が入れ替わるんだ。場所が入れ替わってたりするの。
あれ1番が急に5番のとこまで来てるとか。
あるかもしれない。
熾烈だね。いや、なるほど。
使えねー。
明日から使えない豚の豆知識。
そういうコーナーを設け。豚豆。豚の豆知識。豆知識の？
無駄知識？トリビア？使えねえよ。どこも使えねえよ。質問していい？
いいよ。
なおこの身長は何センチですか？
157かな。
そんなにある？
何そのそんなにって言い方。
157か。体重は？
体重ね、今かな、まで乗んないんだよね。
体脂肪率は？
体脂肪率か、最近ちゃんと見てないな。
私も測ってない。
まあでもね、何年か前よりかはね、増えてるよ。
体重変わった？
体重はね、うん。
身長は？
いつから？
いつからにしよっかな。20歳から。
20歳か。うん。身長ね、ちょこっとずつね、伸びてるんだよね。本当にまあちょこっとだけど。
いや、これさ、なんだろう。まあでも絶対これ誤差じゃないよねっていう。
いや、誤差だと思うよ。誤差か。だってたかが2センチだからさ。
まあそっか、誤差かもしんないな。私もなんか伸び縮みするんだよね。
伸び縮みはね、3センチぐらいはね誤差だよ。
ちょっとさ、でも最近あれ物申したいことがある。
何？
いやね、昨日だよ、健康診断に行ってきたのよ。
うん、
病院に。 で最近の病院の健康診断の身体測定、身長と体重を測るやつね、今さ、
うん、
身長と体重を同時に測る機械があるのね。
へ
ー。もう足場が体重計になってて、
うんうん、
こう背中を合わせるところ、こうもう機械で、あの頭にさこうつく測り、
うん、
あれが上からストーンって落ちてきたところでピピピってこうもうデジタルで測れるようになって、うん、それと同時にもう体重も一緒に測られちゃうわけ、
うんうん、
でもね、あれ機械の操作どうやってやってんのか看護師さん分かんないんだけど、めっちゃ測るの早いんだよ、
うん、
もう台に乗って背中ちょっとくっつけた瞬間にもう測られてるわけ、
うん、
ってなると、なんかこう背中を伸ばしたり顎を引いたりする暇がないの。
うん。
って思ってるうちに身長を測られてると、なんか縮んでる気がすんのよ。ちょっと待って、もうちょっとこう背中伸ばさせてとか思うんだけど、はい終了みたいな。
何そんな身長低く測られること嫌？
嫌。ただでさえ小さい。
そうか、
そう、いまだにこの子に関しては煩悩を捨てきれていない。
あ、そう。
諦めきれてないって、ね、もうすでに成長なんかとっくの昔に止まってはいるのは分かっているんだけども、これ以上は縮みたくないって。
あ、そう。そうか、
うん、ちなみに私の身長は測ったのは155センチでした。
うん、
うん、変わりはしないんだけどね、
うん、
中学から、
うん、
私の成長中学で止まったから。
そんなもんでしょ。
中学3年生じゃない、1年生で止まったからね。
そんなもんよ、
うん、
たかが2センチの差です、そんなとか言われてんの、マジでかよお前。
はい、別になおことどんぐりの背比べをしてるわけじゃないっすよ。
伸ばす方法あるよ。
何？
まあちょっと健康診断終わっちゃった後だからさ、あれだけど、
うん、
1週間ぐらいやると、あの人によっては6センチぐらい伸びる方法がある
よ。え、怖い、ちょっと待って、怖い。それ何これ、これ。すごい怖い。
人によってはだから、でも結構伸びる方法があるよ。てかストレッチするんだけど、
うん、
うん、
背中の背骨を伸ばす。
まあね、普段からね姿勢正すっていうのも大事だけど、太ももを伸ばすんですよ。
太ももを伸びるんですか、ここ、
う
ん、
太ももを伸ばすストレッチすると結構身長伸びるよ。
え、どうやってやんの？
これ収録しながらだと難しいな。
あ、壁に背を向けて、
正座する、正座して、
壁に背を向けて正座して、背中がくっつくような感じ。壁に背中をくっつけて正座をして、
で、上体をちょっと起こして
膝立ちになります。そっから
膝立ちになって、
片足を
後ろに持ってって、この上げた膝を、
膝から下を壁にくっつける。立てるっていうのかな。
この床と壁のこの角のところに膝をくっつける、
うん、
でそのまま
上体を起こす、うん、
と
なんかのヨガのポーズみたいな、ね、
壁にくっつけてる方の膝のこの
前、
太ももの前がすごい伸びる、
うん、うん、すごいなんか伸びそうなポーズしてる。
できるだけ
背中を伸ばす。
そうで、後ろに
体を引いて、
そう
伸ばす
っていうストレッチ。
なんかこれテレビで見たことあるかも、うん、
でこれ
を松潤がやってた気がする。
そう、これで結構伸びる。で1日2日じゃあれだけど、1週間やると結構伸びる。
マジか。
反対もやってごらん、のりこ。多分できないぞお前。体硬いからな。
体すっごい硬いよ。筋金入りだもんね、冬なんか特に体ガチガチだもんね。 だから縮むんだよって、
うん、
いやね、ほんと、いや背が低いのは仕事でも不利っすよ。
ホビットだからな。
まあそうだな、会社でも低いな。同じぐらいの身長の人がもう一人いるけど、あとみんな背高いしな。社長は170後半ぐらいで結構背高い人だし、背低いのは不利よ。ハンデキャップ上回るぐらいがむしゃらに動いてるからあれだけど。
だから私も多分社会人になってちょっと伸びたのは、伸ばしたから伸びたんだと思う、いろいろ仕事して。
うん、
うん、
売店時代にはね、背てか姿勢気をつけてたからなんか伸びてた気がしたんだけど、ダメね、ここ最近猫背がひどい。
お客とな、のりこはな、
そう最近やばいね、ガニ股もやばいなって思いつつ、冬は猫背になるし気をつけます。
なるほど、私も柔らかくはない。